크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長のしだれゆうすけが面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。
こんにちは、野村貴文です。
しだれゆうすけです。
はい、ポッドキャスト総研第4回ですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
いきなりこんなこと言うのもあれですけど、
はい、
この番組楽しいっすね。
やってて楽しいです。
やってて楽しいですよね。
やっぱり僕もね、今までですね、ポッドキャスト番組いろいろもう何個だろう、5、6バリエーションぐらいやってきましたけど。
ですよね。はい。私ももうそれくらいやってますね。はい。
楽しいかどうかってめっちゃ大事で。う
ん、いやー、何なんでしょうね、これ。
うん。なんか、ここまで実は収録しましたけれども。
はい。
すごく、だから、初めからもう何度も10分って言いながら10分に収まってる回ない、
うん。そう、一回もないんですよ、うん。
残念ながらね。でも、それは、うん、それはね、楽しいんだろうな、っていう気はするので。
そうですね。
うん。
でも、やっぱり、それこそこの前、ノートの皆さん。
はい、
と、古典ラジオの皆さんが、配信していたトークイベント、ウェビナーを見ましたけど、
はいはいはいはい。
ポッドキャストをどうやったら続くんですかっていう質問に対して、
うん。
やっぱり重要なのは、自分たちが楽しんで喋れることを選ぶっていうことらしいですね。
うん、なるほどね。
だから、まあ、誰も聞いてなくても、これを配信し続けるのかっていうところ。
なるほど。
が一つの基準みたいです、
うん。そうか。だからまあ、それがブログで言えば、書けるものを書くだし。はい、
うん、
そのネタが尽きないかどうかってことですね。
そう、
うん、
だと思うんですよね。まあつまりつい他の人に求められなくても、ねえねえこんなことがあってねっていうふうに喋ってしまうようなことを選んだ方がいいってことですね。
でもやっぱりそれこそ人気になってるポッドキャストさんの番組をいろいろ聞くとですね、
は
い、皆さんその人気だからやってるんじゃなくて、単純に歴史この人めっちゃ好きやなとか、はい、まあそういうあれですよね、何か偏愛があって
だと思いますよ。
だから別にこれが1万人聞こうが100人聞こうが、あまり変わらない気がしますもんね、
う
ん、皆さんの番組のスタンスが ね。僕らもそうですしね、うんう
ん、はい。なんでね、まあ、この番組を楽しみながらやっていきたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
はい、で今日のテーマは、
うん、
ジャパンポッドキャストアワードをテーマにしたいなと思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
ジャパンポッドキャストアワードってしざさんご存知でした？
なんか去年一昨年ぐらいからなんとなく聞いたことはあったりしていて、あ、
はいはいはい、
いよいよそんな賞ができたんだっていうぐらいに、
うん、
ふわーっと認識してたぐらいなんですけど、残念ながら僕のやってるポッドキャスト番組今までノミネートされたことなかったので、
はいはいはい、
どうやったらノミネートしていただけるんだろうなとか、なんか思ってうじうじしてたような感じ。
そうですね。
うん、
じゃあちょっと今年こそはという感じだと思うんですけど。
そうですね。はい。
はい。それで言うと、日本放送さんが企画をされているもので。
なるほど。
うん、で、協賛で Spotify、Amazon Music、アンカー、協力ラジオトーク、スプーンゲラ。まあ結構割と国内外の、
うん、
主要プラットフォームさんが、一緒になってやっているというアワードなんですよね。そうですね。
だから Spotify さんと Amazon さんが、はい、ちゃんと両方入ってるんだ。そう、
両方入ってるんですよ。
うんうんうん、
そうそうそう。
なるほど。
で、第1回、今回で第3回なんですけど、
はいはいはいはい、
第1回の優勝が古典ラジオさん。
なるほど。まあ、
ねえ、もう本当に名ポッドキャスト。
ね、
もう日本のポッドキャストといったらそこっていう感じだと思うんですけど。で、第2回の優勝が、
うん、
これ私も結構好きな番組なんですけど、
はい、
アジナ副音声っていう番組で、
ほうほうほうほうほう、
食べ物に関する雑学を配信する番組なんですよね。
なるほどなるほどなるほど。
はい。
うん、
なんでそこが受賞作品として配信され、
うんうんうん、
もう殿堂入りって形になっていて、
はいはいはい。
で今年の3月に、はい、3月17日に、
うん、
今年の大賞がこう選定されるというものなんですよね。
なるほどなるほど。
だから今はまだこの、今回の配信時点では、
はい、
ノミネート作品だけが発表されていて。
そうか。ポッドキャストオブイヤーのノミネート作品が5作品かな、これ、うん、
そうですよね、大賞で5作品、
うん、
でいろんな賞があって、ベストパーソナリティ賞5作品、
あ、なるほど、5作品、
はい、うんうんうん、ベストエンタメ賞、それからベストコメディ賞、うん、そしてベストナレッジ賞、
うん、
さらにベストウェルビーイング賞、
あ、なるほど、
はい、
うん、
がそれぞれ5作品ずつノミネートされていて、まあ、だからあれですよね、はいはい、まあ、主演男優賞とか助演男優賞とかそんな感じですよね、きっと。
はいはいはいはいはい、はい、それのテーマ切りってことですね。
そうそうそう、なんですよ。
うんうんうんうん、
で、それでですね、
はい、
まあ、こう手前味噌ながら、
ほう、
昨年までニュースピックスでやっていた、アースコープ、リベラルアーツで世界を見る目が変わるがですね、ベストナレッジ賞に入ってんですよ、実は。
うん、ノミネート5作品に入ってる、確かに。うん、
そうなんですよ、
うん。
入ってて、で、これなんかもし、このベストナレッジ賞に選ばれたら、
はいはいはい。
結構すげえなと思って。
これすごいね。
結構大事になるなと思ったんですよね。
大事ですね。
はい。まあ、ただ、私、こう、なんでしょうかね、これ入ったのはすごい嬉しいと思いつつも、
はい、
心のどっかで、まあ、ちょっと厳しいかなと思っていて。
なるほど。はい、作った人が言っちゃいますか。お
う
お
う。で、なんでそう思ってるかというとですね、
はいはいはい、
この表示された隣に、ゆる言語学ラジオさんがいるんですよ。
ゆる言語学ラジオさん、僕大好きよ。めっちゃ聞いてるよ。
このね、ゆる言語学ラジオさんがね、もう本当面白いんですよね。
面白い。
で、この番組本当よくできてるんですよね。
よくできてる。本当よくできてる。は
い、言語学に詳しい方と、その相方役の、はい、まあ、こう進行役の方の2人のトークなんですけど、
はい、
やっぱ毎回毎回すごい、こう、へーっていうのが出てくるじゃないですか。
ちゃんとね、その2人の、なんていうでしょう、配役というか、まあ別に意識してないかもしれないですけど、うん、
はい、
番組の作りとしても素晴らしいんですよね。
そうなんです
よ。バランスね。うん、
バランス
いい。パーソナリティのバランスもいいし。
そう、テンポもいい。
うん、
でしかもこれはあれですよ、もう我々見習わなきゃいけないのが、本当にこう10分とかで割と1本こう芯を食ったようなトークをしてるんですよね。まあ長くなる回もいっぱいありますけど、
はいはいはいはい、はい、
だからだれないんですよね。
うん、
であと、もともとなんか YouTube でもされていたのかな、確か。
そうですね、はいはいはい、はいはい、
YouTube とポッドキャスト両方で運営されていて、で YouTube の方もチャンネル登録者がもう数万人とか、
うん、
そういう規模になってるっていうので、まあ非常にこう人気番組とか質が高い番組なんで、
うん、
あ、そっか、こいつと並んでるのかと思って。
なるほど。
はい。まあ、まあ、そうだな。普通に考えたら、ゆる言語学ラジオさんが取ってくるかもしれんな、とか思ってるわけなんですよね。
まあ、あと、こんなことをこの段階で言うべきじゃないかもしれないんですけど、
はい。
ゆる言語学ラジオは続いてますからね。
はい、そうそうそうそう。それはね、すいません。私が一重に。
はい。アスコープはね、ちょっと、誰か退社しちゃったんで、はい、ね、アーカイブしか残ってないんで、まあ、ちょっとその意味はあるかもしれないけれども。
そうですね。
はい、ただ、対象にもノミネートされてるわけじゃないですか、ゆる言語学ラジオは。
そう。
うん。だから、うん、ダブル受賞ってあるのかな、対象取ったらこっちは逆に開くんじゃないですか。
いや、そうなんですよ。だから、それだけね、うん、私今期待してるところで。
うん。
もう、そっちでも早く、こう、大賞取っていただくっていうのが
。ねえ、うん。
そう、大事かなと思っていまして。
なるほど。
ただね、大賞も大賞でね、すごいやっぱね、人気作品集まってるんですよ。
はいはいはい。
例えばあれですよ、これ、日本放送さんのビジネスウォーズ。
いやー、これ金かかってるコンテンツ
だよね。これはね、すごいですよ。
ローカライズしてね、これめっちゃいいですよね。
うん、めっちゃいい番組。
うんうんうんうん、
いや、なんかね、なんだろうね、これ本当にプロが作ってるなっていう、やっぱり番組なんですよね、うん。
僕だってこの日本放送さんの聞き始めてから、
はい、
結局、オリジナルの英語版も聞くようになってますもん、今。
うん。
そっちの方が早いんですよ、テーマが。翻訳される時間がないんで。はいはいはいはい、それこそクリプトについてのウォーズがあったりとかするんで。
あ、そうなんですね。
そう。あ、面白いなと思って見てたりするんで。
だこれはもう本当にね、大賞にふさわしい作品だし、
うん、
まあ、あとね、これ、ハードボイルドグルメリポート。
ね。うん。
これもやっぱりね、こうハードボイルドグルメリポート自体がもう企画として尖りまくってるじゃないですか。
そう、尖ってるからね。
うんうん、ね、うん。それが音声に来たのかっていうものとかですね。
はい。
あと、危機開会、明快辞典。これもね、やっぱりね、熱いですね。
はいはいはい。
Spotify で大人気ですし、あと、氷川きよし。キーのお帰りご飯。
いや、もうこれも強いかも。
強いんですよね。
組織票ある可能性あるからね。
ありそう。
いや、もうそこ、ここがありますよ。こう強いですよ。こういうのは。
強いですよね。で、まあ、組織票は確かこれ、もう決勝戦は、
あ、そうか。
審査員の投票だったんで。
なるほど、なるほど、なるほど。
組織票は使えなかったと思うんですけど、まあ、ただね、一つの人気の指標ですよね。
うん。
だからやっぱいずれも本当にすごいのが、こう、大賞にノミネートされてんなと思ったんですよね。
なるほどね。うん、
であとね、やっぱりこうポッドキャストアワード見ていくとね、結構面白くて、
はいはい、
他のところに入ってるやつも、
うん、
例えばこのベストパーソナリティ賞のノミネートされている加納姉妹のファビュラスワールド、
うん、
これはですね、聞いたことあります？内田さん。
いや、これまだ僕聞いてないんですけど、すごい話題ですし、テレビ CM もやってます
よ、ね。そう、テレビ CM もやってるんですよ、
うん、
これ聞いてください、
うん、
これめっちゃ面白い。
あ、そう、
うん、うん、ね、もう何度もね、声上げて笑いました、本当に。
へえ。うん、
なんか、なんだったかな、グッドルッキングが、どんなグッドルッキングがいいみたいな話について、なんか真剣に語ってる回があったりとか。
いや、すごいな。
いや、すごいですよ。で、やっぱりね、結構、加納姉妹お二人とも、トークが上手いんですよね。うん、
なるほど、なるほど。
上手い。で、しかもなんだろうな、その、キャラを崩さ、まあ、キャラじゃないですね。ごめんなさい。キャラとか言うのも失礼なんで、
うん、
あのお姿のまま、あの雰囲気のまま、トークが上手いっていうような感じ
なんですよ。なるほどね。うん。
そう。で、ちょっと一人、なんかとぼけたようなスタッフ役の人が出てたりとか。
ほうほうほうほう。
はい。そんな感じで、すごくこれいい番組ですね。
へえ、聞いてみよう。うん。
まあ、あとは、あれですね。まあ、我々の、お知り合いでもありますけど、 あの、学びデザインの荒木博之さん。
はいはいはいはい。
もやってる超相対性理論ポッドキャスト。
うん。
まあ、これもそれこそ古典の深井さんと、あとタクラムの渡辺さん。
はいはい。
の3人トリオでやってる番組なんですけど。
うん。
これはね、おそらくなんですけど、その小難しい系ポッドキャストの最高峰っすね。
うん、まあそうね。小難しいよね、はい、これ。うん。
そう、小難しいんですけど、
うん。
で、多分全部理解できるかどうかは分かんないんだけど、
うんうんうん。
でもなんかこの空間にいると、あの、賢くなった気がするっていう。
うん、大事ですよ、それ。
そうそうそう。
うんうんうん、
なんでまあこれが本当にノミネートされてるっていうのもなんかすごく納得するなと思いますし、
うん、
あとはですね、お笑い系がやっぱり最近ポッドキャストですごい増えてるんですよ、ね。
はいはいはいはいはい、はい、
でこのランキングで入ってるのが、うん、あそうそうこのね真空ジェシカのラジオ父ちゃんはすごい面白い
な。ああなるほどね。うん、
まあ真空ジェシカさんってあのね去年の M1 グランプリの決勝に出てたんで、
はいはいはいはい、
あのそれで知った方もいらっしゃったと思うんですけど、
うん、
まあなんかやっぱまあラジオっぽいトークをしてるなっていう、あのあんまり外に出せないような、
うんうんうん、
もそうですし、あとこのカエル亭の殿様ラジオ、
うん、
これもまあ本当にランキングに入ってくるにふさわしい作品だなと思っていて、だから結構その若手の芸人さんが最近やっぱこのポッドキャストに目をつけて、あの面白い作品すっごいいっぱい作ってんなと思うんですよね。
そうですね。で、うん、ラジオ局側もさ、それこそ日本放送さんなんかもオールナイトニッポンのポッドキャスト枠作ったりとかして、
はい、うん、
その今まではラジオありきだったのがもうポッドキャストオリジナルみたいになってきてる、はい、
そうそうそうそうそう、
いわゆるアップルポッドキャストのランキングでも、
うん、
結構この芸人さんとか芸能人の方のコンテンツが席巻しだしてますよね。
そうなんです
よ、うん、
あのちなみにそのカエル亭の殿様ラジオさんについては、
はい、
あの一時期あのニュースピックスニュースレターとあのアップルの順位があの常にこう並びになってて、
あなるほどね
そうなんですよ、うんうんうん、私この勝手にあ今日はカエル亭さんに抜かされたみたいなことを、まあ、向こうは全然認識してないと思いますけど、
うん、
あの一時期すごい順位がね似てたんですよ、順位の推移が。
なるほどなるほど、
はい、
ちょうどだからくしくもリスナー層が一緒だったのか分から
ない。いや絶対違うと思いますけどリスナーの規模がね似てたかもしれないですね、うん、ひょっとしたら、
うんうんうん、
そうみたいな感じでね、このポッドキャストアワードを、
はい、
まああのこう何でしょうか、ね、一つ一つこう掘っていくだけでも、うん、やっぱ相当面白いなっていうふうに思いましたね。
そうですね。で、はい、やっぱりこういう他のランキングとかもねプラットフォームによっていろいろ違うんで、こういうとこを、うん、元にあのリンクこれねディスクリプションに貼っとくので、
はい、
ぜひ皆さんも聞いたことないのあれば聞いていただきたいなと思いますよね。
そうですね、
うん、
はい、というわけで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにこの放送は、うん、ボイシーの風呂敷畳人ラジオにも配信しています、
はい、
ボイシーでは音声の話だけではなくてキャリアや仕事術の話もしていますので、そちらもお聞きいただければ嬉しいです、
はい、
あとはですね、シダさんと私でAmazon Music Audible でみんなのメンタールームという番組を配信しています、
はい、
そちらもぜひご確認ください、
はい、
そしてこの番組の感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字でツイートください、
はい、
まあ、こんなようなテーマについて語ってほしいとかですね、あのこの音声が気になるとかそういったお題投稿も大歓迎ですので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。